今日ちょっと初めにですね、今日のところはちょっと関係ですので、みんなの方々がですね、イエス・キリスト様って言ったら何をパッと連想するかっていうのを、それを書いてもらいたいと思います。名前も書かなくていいですからね、走り分けで 1,2,3 何でもいいです。パッとこう連想する、イエス様、キリストって言ったら何をこう連想するかを書いてもらうということですね。はい、正しいと間違い関係ないですからね、はい、イエス様というと何をパッとこう思い出すかということを 1,2,3 と箇条書きでも書いてください。どういうイメージを皆さんが持っておるか、まあ、大体よく似てるとは思うんですけどね。何個でもいいんですね、はい、1、2、思い出す順番何個でもいいですから、まあ、こういうことはもう40年もここでしてるけど一度もしたことはないですからね。学校で起こるときたくさんするわけですね。なんか書いてください、考えたこと思ったら書いてくださいとするんですけども、はい、それではですね、誰がわからない、誰がわかりませんが、ちょっと読んでみますですね、イエス様、キリスト様と言ってパッと思い出す、行く道を照らしてくださる方、それから十字架、罪の許し、それから十字架、天のお父様、それから十字架、それから十字架、ゴルゴダの丘が奇跡、それから命、力、聖霊、それから聖霊、救い主、それから十字架、それから共にいてください、それから十字架、愛、光、貝羽桶の中で生まれたお方、いつも共にいてくださる、復活、それから愛、聖霊、勝利、慈しみ、それから許し、罪、救い主、それから神の子、十字架、馬小屋、平和と愛、人間の生活を良くしてくださる方、復活、愛、十字架、から神の御子、から、最大の恵み、罪の許しをくださる、ついには共にいてくださる、人間は罪の塊、信じる者には最大の恵み、罪の許しはくださる、から私たちの罪をあがなわれた主、愛のお方、導き主、癒し主、それから十字架、復活、許し、救い、神、愛、それから十字架、許し、贖い、愛、カウンセラー、それから友、次は光、十字架、罪、贖い、それから平安、救い、から神、私の罪の身代わりになってくださった神、それから次の人ですね、命、天の父と、それから十字架と愛、から海を歩く、そういうことですね。まあ、圧倒的に多いのはこれ十字架ということだと思いますね。当然キリスト教といえば十字架ですから、まあ、そういう、大体まあ共通したとかありますけれども、非常に大事なことで一人も書いていなかったことがあるわけです。そういうことのためにこれを出してもらったんですね。はい、今日は、 コリント第2の手紙、第2の手紙の11章ですね。ここのところはですね、この全体の内容としてはコリントの人たちが間違った福音、間違ったキリストの姿、そういうことをですね、異なるイエスということが4節にありますね。それをある人たちがそのコリントを行って伝えているというわけです。そして本当の福音や本当のキリストを述べ伝えたパウロの影響力を排除しようとしている、そのような人たちが入り込んできたということですね。この11章の1節、1節から今日の15節のところ、それに対して決してそういうふうな霊的な罠に引っ張り込まれてはいけない、神様があなた方を愛した故にですね、このように選ばれて信仰を持ってんだから、非常な熱心愛を持ってあなた方をですね見守ってるんだと、間違ったところに決して出て行ってしまいけないということを、言ってるわけですね。ここでですね、今日のこのタイトルにしてあったその異なるイエス、違った霊から違った福音と、こういうのがあるわけです。で、ですからですね、異なったイエスってどんなイエスかっていうことだけど、それは本当のイエスっていうことをはっきり知っておったらですね、これすぐにあこれ違うとわかるわけです。そういう意味で本当の聖書が言っている書いているですね、イエス・キリストってどういうお方なのかと、そういう意味で今も書いてもらったんです。で、ここに書いてあったことはみんなとっても大事なことばっかりですね。だけどさっき言いましたようにとっても大切なことは誰一人も書いていなかったことがあります。それぐらい、キリストを信じている人でもあんまり思ったことがないということからがとても大切なこととして聖書では書いてあるわけです、そうしたことを、改めて、心にしっかり留めてもらいたいという意味もあってこれに書いてもらったわけですね。まずですね、この異なるイエス、これは当然ですね、イエス様が一番大事なこととされた、今の皆さん書いていただいた十字架で死ぬことによって万民のすべての人の罪を身代わりに負って死んで、ただ信じるだけでも許してくださるというですね、他の宗教では考えられないようなことです。仏教的なことにしてもですね、これは激しいいろんな修行、苦しい修行をしないといけない、大きな罪を犯したたくさんのいろんな良い立派なことをしてお返しないといけないとかですね、そういうふうに、考えるように習慣づいているところあるんです。とっても悪いことをしたのに何もしなくて信じるだけ許されるそんなバカな話がないというふうにですね思ってしまうわけです。だけど一方ではですね、ほんならどれほどの、例えば人をですね、生涯なんか傷つけてしまったとか、どんなことをしてですね、そうしたら償えるのかっていうことになりますね。例えば言葉においても、ある若い時に何か非常にひどい言葉で言って相手をずっと傷つけてしまったと。あれ本当に交通事故で殺したと。あるいは悪意を持ってほら殺すような人もおるんでしょうけど、そうしたらどんなにして償ったら返せるんだろうかということありますよね。そんなことは考えてもできないことだし、知らないうちにたくさんの人たちを傷つけているということがいっぱいあるわけです。それはどんなにしたら全部返せる、償えるんだろうか、誰もわからないわけですね。そういうことも考えてもですね、このキリスト教の道っていうのは非常に深く深く考えたこと、その結果ですね、そういうふうに宗教の歴史でも考えたこともないような道をとってですね、そうして、全ての人が心から信じるだけで許していただけるという、最も単純であり、最もその意味内容深い道を備えてくださったわけですね。けれどもそこからすでにですね、間違ったイエスっていうのが言われることがずっと今もあります。それはイエスはそんな死んで万人の罪なんか担っていないんだと、模範なんだと、
イエス・キリストは最高の人間の模範だとですね、そういう模範を示したんだと。で、人間がですね、そのように模範的に他の人の悪いことも背負って苦しみながら歩くと、そのような模範的な人間の姿を示したんだから、そのように私たちも従っていると、それが本当の神様の子供なんだと、そんな風に言う人もおるわけです。これはキリストを信じておる人でもなんかそんな風に曲がっていく人もいるんです。あのイザヤ書53章で言われているような苦難のしもべ、それこそ本当の神の子供の神の子の姿なんだと、みんなの苦しみを受けていくと、で殺されるとこまで行くと、だけど復活もないと、模範なんだからですね、まあそういうふうに、もちろん再臨のこともないというふうに、まあ、そのようなことを言い出す人も実はおるわけです。去年の全国集会でもそのような類のことを言う人がおったわけなので、私もこういうことは本当に強調して言わなければいけないと。そんなことで頭の良い人がですね、いろいろ考えて、そして自分の考えをこの聖書の真理の上に乗せてですね、そうしてそういうことを言う人もおるわけです。昔から今に至るまでおるわけですね。それで、さっきちょっと触れられたんですけど、この初代教会を脅かしたものにですね、今頃はあんまりそういうことはないんですけど、聖書の中で不思議なほど強く言われていることは、さっき言われたこの第一ヨハネに、書かれてあることです。これは第一ヨハネはだいぶ後の時代に書かれたわけですね、この新約聖書の中では。それでそういう問題が起こってきたわけです。第一ヨハネの4章ですね。第一ヨハネ4章445ページでですね、これはちょっと現代の私たちには分かりにくいようなことです。特に霊ということを言ってるんですが、キリストのこととも、まあ、同じようなことなんです。この2節から、第一ヨハネ4章の2節、445ページ、イエス・キリストは肉となって来られたということを言い表さない、言い表す霊は神から出たんだけど、イエス・キリストが肉となってきたことを言い表さないのは、これは反キリストだ。とても強い表現で言ってるわけです。これだけ言っても分かりにくいこと、分からないようなことですね。これはですね、聖書そのものには、ことが出てないんですけど、キリスト加減説仮に現れ、仮の体を持ってきたのであって、本質は霊だけなんだと。だから食べたり飲んだり痛いといったり喉が渇いたりの本当のキリストじゃない、仮のいわば影みたいなキリスト、イエスが言ったのだと。飲んだり食べたりした、だから十字架で苦し叫びを上げて、苦しいエリエリ言う前にもう天に帰ったんだと。本当のキリストは霊なもんだ、苦しんだ飲んだり食べたり一切いらないんだと。そのように言う考え方がこういった初めの頃からあった。これは哲学的なんですね。グノーシスとも言われたりします。グノーシスは知識ということですね。そういう霊的な知識なんだと、そういうことをここで言ってるわけです。肉体を持って本当に来たんじゃないと。これは仮なんだと。仮の姿、影みたいなもんだと。これは非常に霊だけを重んじる姿であるわけです。だからそれにうっかり引っ張り寄せる。霊は非常に大としてるんだと。本当に来たんじゃないと。 本当のキリストはもうこういうふうに苦しんだり叫んだり泣いたりしないんだというふうにですね、そこでですね、本当のキリストはそうではない、肉体をまとってきたんだと。神でありながら同時に不思議なけれどもですね、人間として本当に来られて本当に苦しんで叫ばれたと。それが本当のキリストなんだということですね。私たちは信じるのはそれだから、それをなんとなくですね、古代からですね、そういう哲学的な頭のいい人たちが見出したことで、瞑想的な人を言い出して、そこに引っ張り込まれてですね、キリストのあの万人罪を苦しんで担って死んであがなということまで否定する人まで出てきたわけです。だからこのヨハネの手紙でもはっきり書いてあるんですね。そんな風に本当に人間の姿形に戻ってきたのでないというよりは、これは反キリスト、キリスト教を根本から否定するようなものなんだと言っているわけです。それでヨハネの福音書でも第一章でその基本的なことを言ってたんです。ヨハネの福音書の第一章でもですね、思い出されたらわかると思います。1章7-14節で、ロゴスであった完全に霊的な神であったロゴスであったキリストは肉となって私たちの間に来られたっていう、その言葉ですね。ヨハネ福音書のあの1章14ってわざわざ肉となってきたなんて、そういうなんか不可解なような言い方と思いますが、実際に肉体を持ってきたのだと。ヨハネ福音書も3つの福音書で一番最後に書かれたので、そういうな、それをさらにですね、ヨハネの手紙ではさらにそういう風潮に影響される人たちが増えたものだから強い表現で、それは反キリストだとまで言っているわけです。はい、それはまあそういうことで、最初からいろんなものがあった、その一つなんですね。聖書にも書いてあるから、ヨハネがなんでこんな言い方をしているのかちょっと不可解だろうと思いますね。そういうことだと知っておいてほしいわけです。はい、それでまあ元のところに帰りますが、そのようにですね、時代によってキリストを歪めてですね、表すっていうのは次々と出てきたわけです。それが1800年代ですか、1800年代になってアメリカはたくさんの人種民族さまざまなのが入り込んできたから、アメリカでそういうさまざまのキリストとはこうだという間違ったものを主張するようなものが出てきたわけです。現代もいろいろな人に惑わされているのが、それはエホバの証人です。エホバの証人はキリストが神である、神性を持っていることを根本から否定するというのに最も力を入れているわけです。だけど、キリストは人間だったな、模範的な人間だった、十字架に死んだなと。だけど、神ではない、あ、それは神ではない、人間だっただろうって分かりやすいものだから、エホバの証人に引っ張られる、誘惑される人が非常に多いわけですね。最もいわゆる異端とされているものの中では分かりにくい。聖書のことをきちんと知っていないと、それが見破れないわけです。知れば知るほどですね、根本的に異なるものだっていうことははっきり分かってくるわけですね。私も様々な人とそのことを相談を受けて、最近も集会関係の人にも会ったりしてですね、2つの例がこの2年近くの間にもあったわけです。つい昨日もですね、ちょっと私も時間がなくて、とっても命の水とか祈りのとも関係できないんだけど、電話が知らない人からかかってきて、自分の奥さんが4年前亡くなったねと。ほんでエホバの証人が来て、あんたの奥さんはそのうちですね20歳になって若々しく言うて家に来て帰ってくるんだということをですね言われたけど、そんな本当だろうかっていうようなことで、もう半年余り言ってるんだと。で、どうして知ったの？ただ電話帳を調べていたっていうんですね。で、まあ、だいぶいろいろ話したんだけど、まあ、その人自身もいろんな生活上の乱れもあったりして、それを正直にいろいろ言いましたけれども、
そういう人のところに行ってですね、全く違ったことを言う。だから聖書もほとんど読んでないんだと。半年以上行ってもですね。そういうのでいつも、つい昨日もそういうことで長くかかってきたりしましたが、そういうふうにどこが違うかってはことはです、聖書ことをきちんと知らないと見破られない、見破ることができないわけですね。だから、エホバの証人が来たら、初めからですね、はっきり断らないといけないということを前から繰り返し言ってるわけです。相手がですね、答えられないような聖書の箇所を巧みに覚え込んでですね、覚え込むためにわざわざ集会もしていって、そしてそこを出してくるから、それに反論するためにパッと開けられない。そんなことを開けられる人はほとんどいないわけです。ですから、まあまあと思ううちに引き寄せて家に入れたりしとったら、だんだんとこっちのペースに引っ張り込まれるんですね。例えば、輸血をしてはいけない。そんなことはもちろんどこでは書いてないわけです。根拠あって、血を食べてはいけない。輸血をした食べた女なんて勝手に作り上げるわけです。これ書いてあるでしょうって聖書に。いや、その反対の箇所をパッと出せれたらですね、ここに書いてあるでしょうと。反論できるんだけど、ほとんどの人はクリスチャンというものできないわけです。だけど本当は、例えばそういう時に、イエス様は口から入るものにはいやっては一切怪我されないと書いてある。ここをパッと開いて出したらですね、そんな昔のこと違って、今よイエス・キリスト様の時代だと。口から入るもので聞かされないんだと。もちろん口から出るもの、言葉、思いによって聞かされるんだと書いてあるでしょう。と言えばいいんだけど、そこがパッと出てこないわけです。大概の人はですね。それで、そういうふうにキリストの本性についても間違ったことを言わされ、出てくるわけです。だから、このですね、間違ったキリスト、間違った霊っていうことは、現在でも切実な問題であるんですね。間違った霊っていうのもですね、これも例えばエホバの証人、私はもう長い年月にわたってたくさんの人と非常に長時間いろいろと話して調べて一冊のノートまで作ったことです。今でも置いてありますけど、イエス・キリストの神神聖はどういう箇所を書いてある、聖霊の神聖はどういうことを書いてあるとかですね、どこに聖書を書いてあるとか、エホバの証人の場合は、その、聖霊に関してもですね、電池のバッテリーのように、エネルギーだと。力だと。だからスイッチ入れたらパッと、電気がパッとつくようなもんだと。モーターがぐるぐる回り出す。それでしかも、こんなこと、旧約聖書の霊だけ引っ張り出してきてるわけですね。で、聖霊は人格性がない。人格性を完全否定するわけです。そういうに異なる聖霊のことを言っているんですね。けども聖書はですね、ローマ書の8章に言ったように、聖霊と神の霊、イエス・キリストの霊、同じように、ですから聖霊は私たちの言葉にならない苦しみや悲しみを、うめきを持って取りなしてくださる。これは神と同じだからです。ですね、聖霊が導くって。これ当然人格的だから。それから使徒言行録の聖霊が語りかけてということありますね。パウロが伝道に送り出されたも聖霊が促したと。そういう箇所をパッと出せればですね、いいんだ。それもさっき言った出せないものだから引っ張り込まれるというわけです。そのように聖霊も神と同じで、人格的なもの、当然ですね、語りかけて生きているものです。で、聖霊は生きていないと。電池のエネルギー、スイッチ入れたら力が出るようなもんだ。ということによって、何を聖霊の代わりにしているかというと、エホバの証人のトップ、名前を明かさない少数の指導者たちが完全に神の霊を受けたと称するわけです。だから彼らの言うとこは絶対になるんですね。そういう人間の得体の知れない集団の霊的なものが引っ張っているというのが、エホバの証人の姿である。そんなふうにここで言う違った霊っていうのは過去の話ではなくて、今もそういうふうに働いているし、うっかり油断したら、一人で寂しい人がおったら、エホバの証人はああいう動員力でですね、訪ねていきますから、退屈している人一人で話し合えてみよう。そしたら格好の標的になってしまうわけです。そういうことで誘惑をされる。ということもありました。 以前にもここでこの2階でですね、いろいろお話をして危ないかった人がおります。で、まあ、今は全く離れることはできていますけども、もういろいろとあるわけですね。で、まあ、そういうふうにこの異なるイエス・キリスト、異なる霊っていうものはもう分かりにくいんですね。そういう意味で、この昔から言われている。で、そういうふうに異なる霊に取りつかれたら真理が分からなくなる。それでパウロの言っている本当の真理を追い出そうとするんです。例えばエホバの証人は、全ての世界のキリスト教家はサタンによって手引きされていると、エイリーでそういうふうに書いてあるぐらいですからね。私も30年前のそういう絵を見て本当に驚いたことがあります。全部は悪魔扱いしている。それ初めての人には決して見せないんです。だんだんそう歩いて入ってきた人に関してはそれを見て、だからキリスト教会は絶対もう悪魔が支配してるんだと。そこまで言うということで、で、霊的にそういうのにだんだんと入り込んでくると、ある、これもかなり怖かった人で、ここの集会にもだいぶ、まあ、参加をしてきた、あった、知ったことになった人です。で、個人的に私が行ってお話をしたら、もうだんだんほなやめようかということになったけれども、エホバの証人の作った聖書を持っているもんだから、そこには新約聖書に一言もエホバと出てない、みんなキュリオス、主ですね。それを勝手にエホバと書き換えてあるわけです。物見の塔の聖書は。そんなん使ったらダメって言って、買ってきた方がいいって言って言ったら。で、次の時に行って買ってきたのを見たら、文語訳聖書を買ってきたわけです。なんでまたこんなわざわざ買ったのにって言ったら、いや、もうエホバの証人から、キリスト教会のものは悪魔の霊が宿ったら怖いんだと思って、文語訳聖書にはエホバと書いてあるからね。で、まだ、物見の塔の聖書ができる前は、私、徳島県で初めて物見の塔入った頃は、文語訳をだから使ってた。エホバって書いてあるから。ほう、だからエホバっていう名前がある文語訳聖書をだから買ってきたっていうか、私も驚いてしまった。そういうのがですね、その異なる霊にはまり込まれたら、一般のこの聖書を買うの怖くなったっていうんです。本当に買ってきたわけですね。だけど、まあ、だんだんと、まあ、そういう導きで、そういうことから脱却できたわけですけれども、まあ、そのぐらいですね、この異なる霊っていうのにもあるということを思ってほしいわけです。そこで、本当のキリスト教、のキリストというのはですね、今言われたようなこと、ここに皆さん書いてあるどれかみんな含んでるわけです、けれども一つ大切なのに誰も書いてなかったというのは何でしょうか。それぐらいそのことがあまりにも大きい膨大な内容を持っているから、だから多くの人の心の中にも入りきらないではないかと思いますね。非常に大切なことだから、ヨハネ福音書で一番最初に書いてあるわけです。ヨハネ福音書に一番最初から書いてあります。キリスト教のキリストというものはこういうお方なんだ。キリスト様は愛のお方だということは、この愛も非常に深い意味があるから、これはある意味で全てを含んでいるわけですが、それだけだったら迫害も何もされないわけなかったんですね。キリスト愛ですよっていう、それだけだと本当に歴史的に迫害もなかったでしょう。で、まずここで初めに昔から、永遠の昔からおったんです、キリストという方は。ですね。そのことはあんまり皆さん意識の中になかったから誰も書かなかったと思います。永遠の昔からおられたわけです、キリストといったら。そして2000年ほど前に、表示の肉体を持って人となって生まれたけど、実はそのキリストの本質は永遠の昔から神であったと。神であった、あるいはまた神と共にあった。そして万物はそのキリストなる神が作ったと。3節ですね。
神とキリスト同じで万物のだから創造者でもあったということです。皆さんが書いてなかったとても大事なこと、万物の創造者といえば神だと、これみんな分かると思うんです。だけど聖書はですね、キリストもそういうのはっきり書かれてあるわけです。そのぐらいキリストっていうのは絶大なお方として聖書では書かれているわけです。他の神っていうのは根本的にその点違うということですね。人間と人間の形をしたわけだから、そこらですやプラトンやらシャカジャのマホメットなんて全然ブッダとかただの人間です、罪人なわけです。けどキリストだけは全く違うというわけです。ですね。ロゴス、なるキリストによらずになったら何一つないって言うんです。そのことはだから折々に私も言ってきますけど、やっぱりあんまりこう心の中にはとどまらない、なんとなくどうもピンとこないということだろうと思います。例えばこういうですね、綺麗な花。この花はとっても、まあ、有名な花でもあるんですけど、花なんか関心ないという方は知らないかもしれないので、やっぱり知っておいた方がいいと思います。この花は、ずっと前に老学を務めてて、若い女の先生、あれ、ボタンが咲いてると言ったら、他の女の先生、何よ、あんた、これ、芍薬でよって、こんなん知らんだ、どないすんねんって言われたこと、今だに覚えてるんですけど、でもまあ、あんまりね、関心がなければ、ボタンであろうが、芍薬であろうが、関係がないわけです、間違ったって。人間だったら間違ったら怒られますけれども、これ、まあ、これ、芍薬という。でも、これを見てですね、これはキリスト様が作られたんだって、思い出す人は、少ないんじゃないかと思うんですね。キリストの手によって、キリストによってこれもなったということなんです。そのぐらいキリストは愛の方でもある、ここに書いてある。愛をもって作られたということでもあるんですね。で、私たちは分からない部分もたくさんあるんですね。誰かが言ったように、ムカデ、どうして作ったのか、あんな嫌いなものをって言ったら、それは私たちの愛と違うわけだから、スケールが星や天も作ったんだから、だから私たちの次元で分かるんだったらそれは人間と同じですよ、愛小さな。だからそういうものもですね、深い深い愛を持って作ったということなんですね。で、確かにですね、ムカデなんかよく観察したらとっても不思議な生き物ですよ。足もいっぱいあって、もう私のと本当に頻繁に出て、ついこの間も大きなのが出てきたわけですけども、まあ、そういうことでですね、このことはとても大事だから、他の箇所にも書いてありますね。ヘブル書の第一章にも、だから何度かこういうことも繰り返してるんですけれども、ヘブル書の第一章にもわざわざ初めに書いてあるわけです。401ページです。401ページ、ヘブライ書の2節です。2節3節、ヘブライ書の1章の2節3節、神はかつては預言者たちによって神の言葉を語らせた。今の時代には御子キリストによって全ての真理を語った。で、語った教えただけでなく、この御子万物の相続者でもあり、万物を受け継ぐ御子によってこう世界を創造されて、さらにですね、神の栄光、一切の良いもの、栄光っていうのは清さや美しさ、力、永遠、すべてを反映しようと同じがある。本質の完全な現れであって、万物を力ある言葉によって支えておると、これをですね、私たちも繰り返しここでも賛美したんです。はじめにおられたって言うんですね。神の御言葉、すべてを支える。これはここから取ってるわけです。あの歌は非常にある意味福音的な歌です。聖書的な。聖書のこういった言葉からはっきり取って、単にですね、意味を考えないで歌うってこと、それはまあ、歌わないよりももちろんいいんですけど、こういう聖書の歌詞を思い浮かべながらですね、イエス様は想像させてもらう、支えてもおられるんだという。だから単に良い教えを教えた、そこでですね、社会だと同じなのかも、全然違うっていうことなんですね。だからそういう人たちと桁外れの影響力を持ってきたわけです。 でさらにパウロ書簡においてももう一つですね、この3つこういったですね、今言っただからヘブライ書はユダヤ人キリスト者にあった手紙なんです。名前の知らないヨハネ福音書は最も最後に書いた霊的な福音書です。その最初に書いてあるわざわざですね、途中でちょこっと挿入したんではないわけです。もう一つはパウロの書簡においても、コロサイ書の1章368ページですね。コロサイ書の1章の、14から見たらいいと思います。コロサイ書の1章の14から。ここは大概の人が書かれていたことですね。1章の14。私たちはこの御子キリストによって贖い罪許し。これも根本なわけです。でもそれだけないんですね。そんなことができる。全部の人間の罪を許したり贖ったりできるということは、これは全く人間ではないということ。私たちは自分の罪すらどうにもできないぐらい、だらしのないようなものなんですので、で全てのものが作る前からおられた。ヨハネ福音書と同じですね。天にあるものを、地にあるもの、見えるものを、見えないもの、王座も主権も、万物は御子によって作られたと。この同じことです。ヨハネ福音書ですね。御子キリストによって万物、権威も何億も一切は作られたと。もう一遍書いてあります。つまり万物は御子によって御子のために作られたんだと。で、すべてのものより先によってすべてのものは今も御子によって支えられている。ヘブル書と同じです。こういうふうにですね、最も最後に書かれた霊的なヨハネ福音書でも最初に書いてあり、ユダヤ人キリスト者ヘブライ人というのはそれに当てた手紙でも最初に書いてあり、パウロ晩年の霊的なこういう書物書簡一番ですね、そこにもこのように第一章初めに書いてあるわけです。まあ、そういうふうにですね、それぐらいキリスト様っていうのはさまざまなことを思い出すと思うけれど、単に良い教えとかですね、模範とか十字架で死んだ苦しみを担って歩まれた方、模範的な人、そんなものでは決してないということです。もうはるかにはるかに大きいお方だということです。まあ、そういう意味でですね、私たちが学校で学ぶものは単に良い教えを教えたとして、高等学校の倫理教科書のそれです。三条の教え、こうだ、隣人を愛しなさいと言って、許しなさいと言った、サマリア人のだとか、そういうのは私も高等学校の倫理教科書を5種類ぐらい集めて持ってるんだけど、みんなそんなことばかりですね。だから、まあ、キリストというのはこうしたら孟子みたいにですね、立派な教えをした人なんだっていうのが深く沈み込んでしまっているわけです。日本人の一つは先生方もそういうことを知らないからです。間違いということ。まあ、ヨーロッパ社会アメリカではですね、根本的に教会でずっと子供の時からキリストは神と同じなんやということも教えられてきたことがあるからですね、単なる良い教えの人だなんて思わないのが、まあ多数を占めているということですね。はい。はい。まあ、そういうことでですね、そのような大きなキリストなので、そのキリスト様が持っておられる愛も、キリストこの愛という方々もおられましたが、十字架もですね、救ってくださるも導くのみんなキリストが愛だからですよね。罪を許してくださるも、そういう意味で一言言えばみんなこれも愛ということで全部収まるんですけども、その愛は私は彼すると人間の愛を思い出してしまって、なんとなくですね、気な人、好きな人に結びつくと、そんな狭い狭いものを思い出してしまう。そんなったら動物でも持ってるぐらいですからね。自分の子供を大事にする。で、だから、これもパウロの手紙でですね、言われていることを最後にですね、思って、その愛を私たちも豊かに受けていきたいと思うわけですね。それは、のエフェソ信徒の手紙の3章、エフェソ信徒の3章 の14から、14っていうか17、3章の17、3章の17から見てください。信仰にあなた方のうちにキリストを住まわせ、ね、あなた方愛に根ざし愛に立つものとしてって、でその愛の広さと長さと高さと深さという異例の表現で言ってるのは、どんなに例えても言っても言っても到底言い尽くせないようなものだと。だから私たちもそういう愛の無尽蔵の豊かさのですね、ものをあるんだから、それを私たちも祈り願って受け取ると、それが一番の私たちの目標でもある。これ人間みんなそういう愛を誰も持ってないわけですね。誰も持ってない、一人も持ってないものだから、みんな同じところに立ってる。どんなに優しそうな人でもこういう愛ですね、無差別的に敵に対しても祈る愛するような誰一人持ってないものだから、みんな同じところに立ってる、まあ、そういうことですので、キリストはすぐ近くにおられるという言葉もあります。あるいはそういう愛はすぐ近くにあるんだから、それを私たちも共に祈り、共に祈られつつ求めていきたいということなんです。はい、以上です。